またのオロチ。イザナミと別れて逃げ帰ってきたイザナキは、黄泉の国の汚れを払おうと体を洗いました。その時、イザナキの杖や帯から次々と神様が生まれました。しまいに右の目を洗った時に生まれたのはアマテラスという女神様でした。左の目を洗った時にはツクヨミという男神様。最後に鼻を洗った時に生まれたのはスサノオという男神様でした。イザナキはアマテラスに高間ヶ原を治めさせ、ツクヨミには夜を治めさせ、スサノオには海を治めさせることにしました。ところがスサノオは母親のイザナミに会いたいと泣き叫び大暴れしたので、とうとうイザナキはどこへでも行ってしまうがいいと言ってスサノオを追い出してしまいました。さてここからはスサノオの物語です。追放されたスサノオは出雲の国の火の川のほとり、鳥神というところにやってきました。その時、火の川の川上から橋が一本流れてきました。そこでスサノオは、この川の上流に誰か人がいるのだなと思って訪ねていくことにしました。川に沿って登っていくと、おじいさんとおばあさんが若い娘を間に座らせて泣いていました。スサノオが、お前たちは誰なのだと尋ねると、おじいさんは、私はこの国の神の子で、アシナズチと申します。妻の名はテナズチ、娘はクシナダ姫と申します。と答えました。スサノオは、お前たちはどうして泣いているのだと尋ねました。すると、アシナズチが言いました。私たちには娘が8人おりました。ところが、コシの国から毎年、ヤマタノオロチがやってきては、娘を1人ずつ食べてしまいました。最後に、このクシナダ姫が残りました。そして、今またヤマタノオロチがやってくる時期になったのです。この子も食べられてしまうと思うと悲しくて、それで泣いているのです。スサノオが、そのヤマタノオロチというのはどんなやつなのだと尋ねると、アシナズチは、目はホオズキの実のように赤くて、頭が8つと尻尾が8本あります。体は苔むし、杉やヒノキが生えていて、長さは8つの谷、8つの丘にわたるほど長いのです。腹はただれていつも血が出ております、と答えました。スサノオは、そのヤマタノオロチを退治しよう。その代わり、娘さんを私にくれないか、と言いました。アシナズチは、でも私どもはあなたのお名前すら存じません、と言いました。私はスサノオと言って、アマテラスの弟だ。今天から降りてきたところなのだ。それを聞くと、アシナズチもテナズチも驚いて、それは恐れ多いことでございます。喜んで娘を差し上げましょう、と言いました。スサノオは、クシナダ姫をクシに変えて、自分の髪に刺しました。それから二人に言いました。お前たちはまず、ヤシオオリの強い酒を作るのだ。それから、垣根をめぐらし、その垣根に門を8つ作るのだ。それぞれの門には神棚を作り、そこに酒の桶を備えて、ヤシオオリの酒をたっぷり入れて待っているがいい。アシナズチとテナズチは、言われた通り、ヤシオオリの酒を作り、垣根をめぐらして、8つの神棚を作り、酒を備えました。それから、ヤマタノオロチを待ちました。 やがて二人の言った通り、ヤマタノオロチがやってきました。ヤマタノオロチはすぐに八つの頭をそれぞれの桶に突っ込んで酒を飲み始めました。すっかり飲んでしまうと、ヤマタノオロチは酔って寝てしまいました。そこでスサノオは剣を抜いて、ヤマタノオロチをズタズタに切り刻んでしまいました。その血が流れて、火の皮は真っ赤に染まりました。スサノオが尻尾を切ったとき、剣の刃にカチンと何かが当たって、刃が欠けてしまいました。不思議に思って、刃の先で尻尾をスッと切り開いてみると、一本の太刀が出てきました。その太刀には、普通でない不思議な力があるように感じたので、スサノオは太刀をアマテラスに差し上げました。これを草薙の太刀と言います。こうしてスサノオは出雲の地に宮を作って落ち着くことになりました。芦名土はその宮の長官になり、櫛灘姫はスサノオの妻になりました。スサノオの呼んだというこんな歌が残っています。役も立つ出雲八重垣、妻ごみに八重垣作る。その八重垣を、八重の雲が湧き起こる、湧き出る雲は八重の垣根を作る、妻と暮らすために八重の垣根を作る、ああ素晴らしいその八重の垣根よ。